School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。
毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ今夜クイズに挑戦するのは佐賀県16歳ラジオネーム園田。もしもーし。
もしもーし。
おお園田、今何年生？
高校1年生です。
おお園田、久しぶり。バレー頑張ってる？
頑張ってます。
おーいいね。クイズは自信ある？
はい。
おお普段交通安全を意識したこととかある？
中学校か高校になって移動時間が自転車で3分か45分になったんですけど、
おー長い。
そこで細い道があるので、うん、左右確認を入念に行うように心がけてます。
うん偉いぞ。さあ今夜も交通安全にまつわるクイズを出題。出題は安全ロックスの担当講師安藤善一先生、通称安全先生です。
お隣で英語を話すマダムツエー、こんばんは、安藤善一です。安全先生の日常を切り取って五七五にする大人気コーナーです。
なんかしっとり入ってるね。
まあね、安全先生もたまにカフェでこうくつろぐ時間とかがあるんですけど、ね、この前、まあ、こう見た感じ普通の主婦の方が外国のサラリーマンの方とこうバチバチに隣で英語で喋っていて、
はいはい、
それがなんかめちゃめちゃかっこいいし、その流暢な英語がなんかカフェの BGM のようで、なんかすんごいおしゃれな空間が出来上がってたんですよね。
英語喋りたいな。
だから思わず安全先生も足組んで、そして小指を立てながらコーヒーを飲んで、飲み終わった後
小指立てて、
ちょっとその隣のお二人に聞こえる声で Yeah ってつぶやいてみました。
邪魔邪魔。
なんか
安全先生邪魔よそれ。
僕も彼らの仲間になれた気がしてすごく嬉しかった。
慣れてないって。
多分あの時の先生は多分おしゃれだった。
全然よ。
さあ今宵もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、英語喋れるかい？
Yes I do。
かわいいね。ナイスイングリッシュ。では安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は丸バツクイズです。お車の煽り運転は罰せられるが、自転車の場合は罰せられることはない。丸か×か。
なるほど、丸×クイズということだけども、その点答えは頭の中で出たかな？
はい。
よし、じゃあその点答えは？
答えは×です。
安全先生、正解をお願いします。
正解は×。
お
ー、じゃあまずは解説。
ナイス園田。
煽り運転は車だけでなく自転車でも禁止されています。他の車やバイク、自転車の通行を邪魔する目的で急に前に割り込んだり、急ブレーキをかけたり、蛇行運転したりする行為は重大な違反行為となります。煽り運転は妨害運転という違反にあたるため、赤切符等刑事手続きの対象となり、有罪となると罰金等が課せられ前科がつくことになります。煽り運転は大きな事故につながる、とても自分勝手で危険な行為です。自転車に乗るときは周りへの思いやりを忘れずに安全運転を心がけましょう。
その点正解おめでとう。やったね。
ありがとうございます。
解説聞いてどうだった？
煽り運転と捉える行動は絶対にしないようにしたいと思いました。
うん、いいね。そのでも安全運転で自転車通学しようね。
はい。
今日のクイズは正解。おめでとう。美しい。
美しい。
君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい。
それでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネーム羊羹から届いた五七五、参ります。自転車のながら運転青切符。
うん、
その通り。この4月から自転車にも交通反則通告制度が適用されるようになったんですが、羊羹は早くもそれを五七五に取り入れたわけだ。
うん、
もうスピード違反じゃない？ ていうくらいのスピード、素晴らしい。もちろんこれはスピード違反じゃないよね、田んぼ教頭。
分かってますよ安全先生、僕が言い出したみたいに。
今回のご指摘ももちろん100点、うん、安藤善一でした。また来週。
よかったね、その点。
はい、
バレーも引き続き頑張ってね。
はい、ありがとうございます。
ありがとう、バイバイ。
バイバイ。
安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全575も募集しています。この後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生。今僕は授業へ帰宅中です。おっと、赤信号。待っている間に、そうだな、交通安全の話でもする？中高生は自転車事故が多い世代です。交通事故の被害者加害者にならないために、しっかり交通ルールを守ろう。いいね。 JA 共済は交通事故のない社会を目指して、さまざまな交通安全啓発活動に取り組んでいます。お、ちょうど青信号。安藤善一でした。
JA 共済。
アレキサンドロスの川上洋平です。毎週土曜日お昼の12時半から放送中の音お菓子、最新の洋楽からちょっと懐かしいあんな曲まで、週末のランチタイムに合わせた曲を今の気分でセレクトしてお届けしています。初めてのドライブデート、車内で何を流したらいいんだ、お店の BGM おしゃれにしたいけど思いつかない、そんなあなたのかゆいところに手が届くオリジナルのプレイリストも公開中。あなたの今の気分やシチュエーション、ぜひ教えてください。メッセージ採用された方には番組ステッカーもプレゼント。毎週土曜日12時半は音おかし。
ネギッコが結成23周年を記念したアニバーサリーコンサートを開催します。東京 FM 公演ネギッコ23アニバーサリーコンサート23、開催は7月20日月曜祝日、豊洲ピット。詳しくはネギッコオフィシャルサイトをチェック。
ソニックロック&ポップスシンフォニックフェスティバル2026 in 大宮、6月13日土曜、大宮ソニックシティ大ホール。岩崎宏美、大黒摩季、人とよう、三浦雄太郎、尾崎宏也、そしてピアニストの塩野谷悟が出演。チケット発売中。
ベンジャミン・バトン、ハリー・ポッターと死の秘宝、シェイプ・オブ・ウォーター、現在最高峰の映画音楽の名匠、ついに来日、アレクサンドル・デスプラ。ゲストに久石譲を迎え、12月7日月曜、サントリーホール、メディアサポーター東京 FM、 チケット発売中。
毎週月曜日のこの時間は、超現代史の講師、ミセスグリーンアップル藤沢涼香先生が登場。今夜は先週開催した藤沢涼香クイズの答え合わせを行います。うわー、最近藤沢先生が夢中になっていること、スネのクリーム塗りで合ってるかな、どうだろう、俺の差当たってるかな。回答を送ってくれた生徒はしっかり授業を聞くように。ミセスロックス。
6月8日、6、8、6、6波。6波です。ありがとうございます。何がですか？もうじきセレモニーですか？え、もうじきっていうか、え？ 2 日後？ん？あれ？違うか。あ、2日後だ。セレモニーですよ。もう間もなくですよ、皆さん。お楽しみに。ということで、早速、授業していきましょう。え、あ、わ、あ、これも時とか若いに怒られるやつだ。はい、あ、ちょっと下に一文字だけ下に漏れました。いきます、せーの、答え合わせ。
Attention everyone, Mrs. LockMrs. Green Apple。
生徒の皆さん、こんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップル、キーボードの藤沢涼香です。さあさあ、 今日の授業は先週僕が生徒のみんなにミセスロックスの授業400回目を記念して藤沢涼花クイズなるものを5問出題しましたね。で、5問中3問正解した生徒には抽選でミセスロックスオリジナルステッカーをプレゼントということで、ねえ、みんなどうだった？これまあちょっとだけ難しかったかもしれないですけれどもね、じっくり考えていただいたでしょうか。で、今日の授業なんですけれども、この藤沢涼花クイズ答え気になりませんか？なりますよね。はい、ということで今日はみんなと一緒に答え合わせをしていきます。藤沢涼花の藤沢涼花による藤沢涼花クイズ。なんかこれ熊田正史のみたいな感じでするけども、藤沢涼花クイズ答え合わせいきます。まず問題からだね。第1問、僕藤沢涼花の最近夢中になっているものがあります、それは何でしょうという問題でした。みんな分かったかな？この問題の正解は、朝ごはんに乳製品とかプロテインとかを混ぜたものの上にブルーベリーを乗せて飲んでいるです。わー、これはどうですか？まあ、分かったんじゃないかな。これはですね、僕がミセスロックスを一人で受け持つことになった授業の初回ですねの時に、生徒のみんなから応援メッセージで書き込みをたくさんいただきました。で、その中にですね、東京都29歳若井ひろとくんからメッセージをいただきまして、東京都29歳若井ひろと、藤沢先生こんばんは。最近朝ごはんに豆乳とかプロテインを混ぜたものの上にブルーベリーを乗せて飲んでいますね。あー、うるせえうるせえうるせえ。これ本当にその通りなんですよ。まあだからこれに近しいものを書き込んでくれていたりとか、あとね、まあスムージーやったりとかもするから、まあスムージーとかでも正解としますね。これはまあなかなかいきなり1問目からちょっとコアだったかもしれないけれどもね、ミセスロックスからの出題でもありました。続いて藤沢涼花クイズ第2問、僕藤沢が今一番会いたいのは、かー、いやこれ難しいね、難しかったね。ワンこの問題の正解は実家の犬です。いやこれはちょっと難しかったんじゃないの。まあでもね、たびたびいろんなところでね、実家でわっちゃん飼ってるみたいなことは言っているはずはず、ごめん、言ってなかったら本当にごめんなんだけども、まあ子供の頃からね、いろんな動物実家で飼ってきてまして、今はご実家に両親とワンちゃんが暮らしてますよということで、ワンちゃんね、可愛いんですよ。まあ、僕が上京するちょっと前ぐらいにお家に来たワンちゃんなので、今年14歳とか15歳じゃないかな。結構もね、おばあちゃん犬なんですけれども、まあ、ミニチュアダックスフンドです。色はチョコレートタンです。めちゃくちゃ可愛いの、超おとなしくて、なんか人懐っこくてさ、会いたいという答えでした。はい、そして、第3問目、今年の誕生日にメンバーからプレゼントしてもらったものは何でしょう。これは大森先生、若井先生2人いますからね。これだからまあ2人からもらったものの正解を言います。大森先生はゲーム関連グッズで、若井先生は AR グラスでした。これちょっとね、ピンポイントっちゃピンポイントですけれども、これ AR グラスをね、当てられたらすごいよ。本当に。これは僕が若い先生に欲しいものをお願いして頼みましたね。AR グラスってわかるかな？ スマホと連動させてサングラスなんだけど、サングラスかけたらスマホの画面が目の前に広がるんだよね。だからスマホで操作してる画面で動画とかね、映画とかも大画面目の前に広がって楽しめるっていうのがいいなと思ってお願いしました。で、大森先生がくれたゲーム関連グッズ、これは僕がねもう小さい頃からゲーム大好きで、もうメンバーともねしょっちゅうゲームオンラインでやってるんだけれども、中でも僕ゲーム大好きなので、大森先生が、まあ、ゲーム周りのグッズをくれました。まあ、ゲーム関連のグッズはもしかしたらみんな答えられたんじゃないかな。藤沢先生ね、結構ゲーム好きみたいなのを言ったりとかしてるんで、だからさすがにどっちも当てるっていうのは難しいから、これまあどっちか当たってたら正解じゃないですか。はい、ということで大森先生か若井先生の問題、あ、プレゼントどっちか当てられてたら OK とします。そしてそして続いてが第4問。クス式のミュージックビデオ、それぞれキャラクターの役割がありますが、藤沢先生のキャラクターの役は何でしょうという問題でした。これ激ムズですよ。これは藤沢先生もちゃんと見ます。正解は知力、政治を司る役割でした。これ激ムズじゃないですか。でもね、これも実は去年のミセスロックスで喋ってたんですよね。まあ、ミュージックビデオかなり凝って作ってますよということで、それぞれね、もちろんミュージックビデオはさ、歌と音楽が流れているというね、そういうものですから、実際にキャラクターたちが喋ったりとかそういうのはないですけれども、中でもちゃんとねそれぞれの役割設定とかを作り込んだ上でああいうバトルが繰り広げられてるわけですね。で、藤沢先生は政治や知力を司るキャラクター、大森先生は陰陽師ですね、まあ、霊力を司るキャラクター、若井さんは将軍、武力を司るキャラクターとして登場しています。で、まあ、その3人のね均衡エネルギーバランスみたいなのが保たれてあの世界が成り立ってるんですけれども、まあね、ちょっとバトルが起きてそのバランスが崩れてみたいな、でまた再び仲良くなってみたいなお話だったんじゃないかなと思います。はい、さあラストですね。第5問。フィヨルドの会場でのリハーサルで戸惑ったこととは何でしょうという問題でした。これの正解はフロート、まあ、乗り物ですね。フロートが、スピードが速すぎて、ガタガタして演奏が大変だった。という答えです。これは、まあ、ちょっとね、なかなかこれもコアな答えではあるんですけれども、ライブでは、ね、大森先生も、すごい清々しく、楽しそうに歌って、で、僕も若いも、しっかりと演奏して、そしてね、フロート客席の中を進んでいますので、集まってくれたみんなとね、こう、笑顔だったりとか、交わしながら楽しんでいたわけですけれども、リハーサル大変だった。本当にね、ガタガタして、演奏できないのよ。もう、ピアノも、全然、ままならない。で、大森先生も、こう、マイクもね、ブレブレで危ないみたいな状況。結構スピードが出てて、まあ、何せメインステージから真ん中の中央のステージ、そして奥のねエンドステージまでありましたから、あんなにもね大きい会場をね駆け巡るということで、まあいろんなことを設定した上で最初すごい早めのスピードだったんですけれども、まあ演奏の安全面と、あとはねよりなんていうんですか、進んでる中でくれたみんなとゆっくり楽しむという部分も考慮して、完璧なライブではもうこれしかないというスピードに決まりました。ちなみにこのフルオートで演奏してたのはクス式マジックフィーリングでしたね。これを弾きながらガタガタするっていうのはね、なかなか至難の技でしたけれどもね、無事ライブでは楽しく演奏できました。 ということで、以上、藤沢涼香クイズ5問でしたけれども、みんなどうだったかな？まあね、ワンとかね、言ったりしてたんで、まあ、ちょっとなかなか難しい中にも、ヒントをね、ポロポロ出したから、分かってくれたらよかったかなと思うんですけれども、まあこれをね、機にと言いますか、藤沢先生のことだったり、ミセスのことを知ってもらう、すごくいいクイズでもあったのかなというふうに思いますので、楽しんでいただけたらなと思いました。みんな分かったかな？
難しいことは分からないけど、笑い合えれば全部成功。なんだかんだ涙も知る。今日もとも本当にありがとうなの。オレンジ色に染まる近所も、空気が薄い早い朝も、傷ついたあの帰り道、石ころ蹴飛ばした。だからねごめんね、本当はすぐにね謝りたかったんだ。許して、それじゃね明日ね、手を振って別れ道へ、見えなくなるまでバイバイ。
お届けしているのは大森元貴で答え合わせです。みんなの挑戦状とはねまた違った形でのクイズ授業だったけれども、どうでしたか？なんかで、ね、せっかく藤沢先生一人で授業を受け持たせてもらっているので、もっとね僕のこともみんなに知ってもらいたいなと思いますよ。これからもなんかみんなに知ってもらえるような話だったりとか、まあこういったねクイズの形でもいいなというふうに思いますので、僕もみんなに知ってもらいたいし、みんなのことも僕も知りたいので、ね、バンバンバンバン書き込み送ってください。そして挑戦状も引き続き待ってます。本当に楽しい。はい、さあそろそろ授業終了の時間になりました。それでは僕とはまた来週なんですが、その前にあさってとしあさって水曜日と木曜日の2日間は K アリーナ横浜にて去年も行いましたミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニーを今年も開催します。ということで、来てくれる生徒の皆は、皆はかっこいい方になったね、生徒の皆は楽しみにしていてくださいね。それでは僕とはまた来週、超現代史の講師ミセスグリーンアップル藤沢涼香でした。京都クイズ分かったかな？
全然分からんっすよ藤沢先生。先週私言いましたけども、1問目すねにクリーム塗るじゃないの？これ正解でいいじゃないの、塗ってらっしゃったんだから。そっか、これ正解じゃないか。あとプレゼントしてもらったの若い先生 AR グラス分かるかい？おしゃれなものあげ合ってる。いやすごいわ、さすがミセス先生だわ。いやこれ3問当たった生徒いるのかな？でもみんなそうだろう、やっぱ詳しいし大好きだろうから、やっぱいるんだろうなきっとこれ。まあ3問正解した生徒にはね、抽選でステッカーこれプレゼントされるから、届くの楽しみに待っててね。そして楽しみといえば、今週水曜と木曜に開催されるセレモニー、ライブを見に行く生徒は楽しんでね。ミセス先生も頑張ってください。そしてくれぐれもね、体調には気をつけてください。さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードッグ石原慎也先生によるサウシーロックス、
スクールオブロック。
医薬品です。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
ラジコではユーザーアンケートを実施中。回答すると抽選で Amazon ギフトカード5000円分やラジコのグッズをプレゼント。詳しくはラジコにアクセス。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック。ロックのスペルは LOCK。 あさって6月10日水曜日の生放送教室には桜坂46の森田光先生、山崎天先生が来校。教頭の田んぼです。アンジー校長、この日を楽しみに楽しみにしてたから、体調良くなって戻ってきてほしいね。うん。さあ、今夜のスクールオブロックは6月13日土曜日14時より東京デュオミュージックエクスチェンジで行われるマイナビ選考ライオット20263次ライブ審査のゲストライブアクトを務めてくれるダニー・メイ先生を迎えてお届け中です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ネガティブジャンキーもさることながら、はい、未完成婚姻のめっちゃ好きで、
うん、ありがとうございます。
大好きなんですよ、あれ。本当にもう自分が結婚するときあれ歌おうって決めてますね。
嬉しい。
結婚しましょう、そうしましょう。確かに、あれは本当、あれもあれでまたぶち上がるというか。
そうですね、
パーティーソング多いなっていう印象を受けてます。本当に楽しい歌多くて最高です。もう喜んでます、僕も。
ありがとうございます。
はい、10時台では最新シングルネガティブジャンキーのお話を伺いましたけども、ダニー・メイ先生は10月からワンマンツアーを回るんですよね。
はい、回ります。
10月3日土曜日、名古屋クラブクアトロを皮切りに大阪東京を回る透明版ツアー、うん、そしてツアーファイナルの会場は結成当時からの目標であったゼップダイバーシティ東京、
はい、
これがマイナビ選考ライオット2026のファイナルステージと同じ会場ということで、すごいですね。もう背中で見せてますね。
いや
ー、ファイナルのステージをツアーで回るというね。
はい、
すごいですね。これなぜゼップでこうやるのというか、こう
ゼップに決めた、ゼップにすることにした、
はい、理由というか、
僕らあのゼップで開けたい宝箱、はい、タイムカプセルがあって、で、曲もうリリースしてる曲なんですけど、はい、ゴスっていう曲があって、はい、でその曲を今までもワンマンライブとかずっとアンコールにやってたんですよ、
はいはい、
なんですけどリリースしてるやつにも入ってるんですけど、アウトロの部分に3人でメッセージを吹き込んでるんですね。で、おのおのが何を言ってるか知らないんですよ、僕らも。で、これを俺ら最初組んだ時にこれをゼップまで行ったら開けようぜ、
はいはいはい、
なんで、今回やっとそれが開けられる。
うわ、もう多分絶対体調崩さないでくださいね。一番なんかふわふわしてちょっと体調壊しそうなイメージだったんで、ね、
でもふわふわしてると思いきや、そのメッセージデータを管理してるのは僕。
おーい、しっくりもの
6個くらいバックアップ取ってる
の。取りすぎ取りすぎ。
さすがに
6個。2個でいい。
2個でいい。
いや、そしてね、タイトルがこれ妖怪というタイトルですよね、はい、うん、どんなツアーになりそうなのか改めて教えていただいてもいいですか。
これはですね、ちょっとまだ詳しいことはまだ言えないんですけど、はいはいはい、この妖怪って、まあ、いわゆるそのお化け、はい、妖怪っていうのをちょっとコンセプトツアーみたいな形にしたくてですね、僕ら結構音楽性的にそのダークめな曲もあれば明るめな曲もあるんですけど、今回はちょっとダークによったテーマのちょっとツアーにしたいなと思って、これちょっといろいろ近づくにつれていろんなことが発表されると思うので、
お
楽しみにしていただければと思います。
皆さんが楽しみに待っててください、はい、ということで、これを楽しみながら皆さん体調に気をつけて駆け抜けてください。
はい、
はいはい、そんなダニー・メイ先生を迎えて送る今夜の授業はどっちのダニー・メイ。今夜は生徒のみんなから届いた2択の質問をダニーメイ先生に答えていただき、ダニーメイ先生たちがどんな方々なのかを知っていきます。ということで10時台も話を聞いていきましょう。もしもし。
もしもし。
教頭の田んぼです。そして
ダニーメイです。
お名前を教えてもらえるかな。
はい、高知県16歳青空炭酸水です。
青空炭酸水。学年は
高校1年生です。
おー、いいね、フレッシュだね。青空炭酸水はダニーメイ先生のことは好き、
はい、めちゃくちゃ大好きです。
おー、おー、3人ぶち上がってるよ今。何がきっかけで好きになったとか覚えてる。
はい、ショート動画で未完成婚姻論の動画が流れてきて、
うんうん、
でも もう一聞き惚れしてもう電流が走ったみたいに。
おお、
嬉しい、
はい、
すごいね、喜んでらっしゃるよ3人とも。
ありがとうございます。
じゃあ早速なんだけども、
はい、
じゃあダニー・メイ先生にしたい2択の質問、青空探査水の聞いてもいい？
はい、下がったモチベをもう一度上げるならご褒美を作るかライバルを作るのどっちですか？
これまたいい2択ですけども、まずそもそも青空炭酸水はなんでモチベが下がっちゃったんだろう？
はい、今日テストの返却があったんですけど、うん、思った以上に結果が悪くて、それで今まで勉強法がかなりできてた方で武器みたいだったので、
うんうんうん、
それが一気にの下がっちゃってとてもショックを受けてます。
あ、なるほど、勉強に対してのモチベーションってことか。
はい、
あ、それが結構自分の中では得意だったんだね。
はい、
特に何の教科とかある？
一番得意だったのは国語なんですけど、うん、国語、うんうん、はい、で、まあ国語はまあまあいい点数だったんですけど、うん、それ以外がちょっとひどくて、
うんうんうん、
ものすごくショック受けてます。
そっか、なるほど。これダニー・メイ先生、まあ、勉強テストはね今はまあ受けることないでしょうけども、音楽的なね、はい、観点でいうとこのご褒美を作るかライバルを作るかでこう当てはまる部分もあると思いますんで、
はい、
ちょっとお考えいただいてまとまりましたでしょうか？
大丈夫です、
はい、大丈夫です。
お、じゃあいきますよ、せーので答えてくださいね、
はい、
じゃあダニー・メイ先生の気になる結果はせーの、
ご褒美を作る。
おお、マサ先生は
ライバルです。
ライバル。田中先生は
ライバル。
お、ユノ先生は
ご褒美。
おお、なるほど、2対1、これまた分かれた。
おお、分かれましたね。
おお、まあ田んぼ教ともどっちかというとライバルを作るかな。
ああ、そうなんだ。
だから2-2に綺麗に分かれたけども、
いやいや、そうですね。
ちなみにじゃあマサ先生はこうなぜこうご褒美の方が、あ、ライバル
ライバル、そうですね、はい、僕はそもそもダニーメイがコンペ形式を取ってるんですよ。
コンペ形式、
リリースするシングルに対してその3人とも曲書けるんで、うち、
あー、はいはいはい、
3人が曲書いて一番良かったやつを出しましょうっていう、
うんうんうん、
なんででもこれが今年から始まったんですね、
う
ん、
はいはいはい、
で正直僕ちょっと今年に入るまでちょっとスランプだったというか、曲書くのがなんかちょっとモチベ下がっちゃったんですよ本当に。同じように、
じゃあもう青空炭酸水と同じ感じの境遇だったんですね。
そうなんです、
はいはい、
なんですけどやっぱりこう2人ライバルができて、やっぱ2人もめっちゃいい曲書くんで、
うんうんうん、
そうなってからやっぱすごい、やっぱ自分もやれるようになったんで、
うん、
やっぱライバル作る方がいいなっていうのは。
おお、青空炭酸水どう、今の聞いてみて、マサ先生の。
もう私もライバルたくさん作ろうかなって思いました。
おー、よかったよかった。今こうライバルみたいな子っていたりするのかな？
自分的にちょっとライバルっぽく思ってる子はいます。
おー、いいね。じゃあその子にも追いつけ追い越せで意識してみるのがいいかもしれないね、
はい、
確かに。
はい、
じゃあ田中先生は？
そうですね、まあなんだろうな、まあまあ負けて悔しさとか、まあ、ちょっと恥じゃないけどなんかそういうのがあった方が、まあ、そういう悔しさみたいな感情結構やっぱ強いから、やっぱそういうのあるとそれをバネにね、あ、何が自分に足りないんだろうみたいになって、それで考えて、でちょっと新しい自分というかね、アップデートした自分になれるあれになるかなって思うんで、そうね、ライバルですかね。
おー、すごい。なるほど。
どっちなんだろうって思って
すぎ
て
た、ね、
のらりくらりな感じがしてた。でもまあモチベーションおのずと、まあ、ライバルの方がこう刺激を受けるっていう取り方でもいいですかね。
うん、悔しさとか、まあ、そういう感情やっぱり強いから、
うんうん、
そこをね大事にできる、うん、いいといいかなという感じですね。
負のバイブスが動かすんだと。
そうです、
なるほど。
そう
です、ね、これ青空炭酸水どうかな？
いや、もうすごい新しい考え方で、
うんうん、
ドキドキ。
うんうんうん、そうだよね。じゃあ、
はい、
ちなみにユノ先生はご褒美とのことでしたけども、
う
ん、
これはねちょっと厳しいお話になってしまうかもしれないですが、あらららら、
もうでも聞かせてください。
こう結構勉強が自分にとってのこうアイデンティティというか、勉強できることがこう武器みたいな話あったと思うんですけど、
はい、
であるならばモチベーションって必要なくて、
お
その武器を その誰にも渡さないために勉強するしかないんですよね。
おお、そう
ね。で、まあもちろんそれがなんか例えばちょっと点数が下がっちゃったからできないっていうことなんだろうが、これはあえて厳しいことを言おう。もうモチベーションとか関係ない。お前が1位であり続けるためにお前が頑張れということしかないんです。
あ、
なのであの僕はあのご褒美をちゃんと作ってあげて、頑張った自分にはちゃんと自分でご褒美を作る方が心は健全だなと思います。
おお、大空炭酸水どう、今の湯野先生の聞いてみて。
いや、もう人生の教訓みたいな、すごいありがたいです。
うわ、これ湯野先生は音楽だったり映像だったりにもそういうものがこう通じたりするんですかね。
ですし、いや僕それこそ高校生の時に、はい、その順位が出る学校だったんですよ。あのテストの結果の順位が出る、
あ、張り出されるタイプです。
あ、そう、まあ、配られるんですけど、はいはいはい、で僕最初高校1年生の最初のテストでクラスでは1位だったんですけど、10クラスあったその全校の中ではなんか、ね、30位ぐらいだったんですよ、
はいはいはい、
ってことは自分のクラスでは1位にいるけど他のクラスの1位より下の人よりも下ってことじゃないですか。30位ぐらいってことは、はい、僕これその自分がすごい嫌で、はいはい、クラスで1位取るからにはこの学校でも1位取らないと意味ねえなって思って、まあ、めちゃめちゃもう勉強して、もう他の人はもうどうでもいいと、
はいはい、
めちゃくちゃ勉強して、まあ、ちょっと最後にはなっちゃったんですけど高3の本当に最後に1位を取れて、っていうのがあるんで、も
う
これはいけますよ、大丈夫です。
うわ、勉強すれば。どう、青空炭酸水、これもう湯野先生の意見一択じゃない、これ。これ2、1ひっくり返した。
ありがたすぎます。
ありがたいよね、これ。いや、マサ先生と田中先生もちろん素晴らしい金言だったんだけど、はい、最後にこれ食らうとちょっとやっぱ、はい、もう敵は自分しかいないみたいなことになっちゃいますよね、湯野先生ね。
そうですね、もう自分と戦い続けるしかないですね。
うわ、かっこいいわ。これさ、次のテストはもう決まったりする？いつ？
9月の下旬にあります。
おー、9月か。じゃあ、はい、まあもう3ヶ月ぐらいか。そうだね、
はい。
だから油断はできないね。
はい、そうです、う
ん、でも今日ダニーメイ先生とお話できてちょっとなんとなくモチベも上がったんじゃない？
めちゃくちゃ上がりました。
おー、
素晴らしい。やれるやれる、
よかったよかった。もうライバルもご褒美もいらないじゃん、逆転一本だったね。これだったね、
はい、
うん、
はい、
じゃあよかったね、青空炭酸水。じゃあ改めてダニーメイ先生から、じゃあお一人どなたかでいいんで、じゃあ湯野先生かな、うん、ここは。じゃあエールを改めて一言お願いしてもいいですか？
そうですね、もうめちゃくちゃ厳しいこと言ったと思うんですけど絶対にできるんで、うん、頑張ってください。大丈夫です。
はい、ありがとうございます。
ありがとう。テスト頑張ってね。
頑張ってね、
はい、バイバイ。
頑張ります、はい、バイバイ。経済的余裕も持って持って、クラウンは埋めた、指輪も上げた、印鑑をしたらとと負けだね。相手の恋だそんなもんは感情論でしょ、でも完全に交渉するときめっちゃいいでしょ。震える心ついてるからだ、裏腹食わばら結婚しましょう、そうしましょう、死ぬまで変わってシワだらけになって、売れる肌も背中合わせ、憧れが腐って、本当に大事なものあげた人でも期待が普通に飲まれんのね。順序ばっか並べて嫌なっちゃうでしょ、どうせ裏切り合うのが見えるでしょ。壊れる未来があるならば男たちなんか結婚しましょう、そうしましょう、死ぬまで
いやー、湯野先生金言出ましたね、さっきは。
はい、
あ、照れちゃってる。照れちゃってる。さっきまであんな饒舌に語ってくださったのに。全然楽しい授業送ってますけども。さあ、じゃあ早速もう一人学年いきましょうか。もしもーし。
もしもーし。
京都の田んぼです。そして
ダニメでーです。
神奈川県16歳、ラジオネームイオンです。
イオン、学年は
高校2年生です。
お、中二高には圧倒的無敵。
イエーイ。
ごめんなさい、中二高にコールというのがありまして、中二高にの子が逆で電話してきてくれた時に、中二高には圧倒的無敵だよっていう、こう僕が声をかけてあげる。
なんいいないいな
無敵って。
中二高にじゃないですか。イオン喜んでくれたから、イオンありがとうね。
ありがとうございます、
うん、ダニーメイ先生今いらっしゃるけども、好きかな、ダニーメイ先生は。
大好きです。
おー、わ
ー、ありがとう。
何がきっかけとかある？
母と姉がもともと好きで、そこから好きになった感じです。
いいね。じゃあ早速だけども、じゃあダニーメイ先生にしたい2択の質問、イオン教えてもらってもいいかな。
はい、ダニーメイ先生が選ぶなら、過去を1回だけ変えられる、もしくは未来を1回だけ見られる、どっちがいいですか？
お
ー、これすごい
よ。タイムトラベル系ね。
すごい質問だね、これ。
一回整理しますよ。過去を1回だけ変えられる、おは未来を1回だけ見られる、っていうことでいいのかな、4。
はい。
じゃあ先にこれ聞きましょうか、お三方に。
はい。
早速結論の方。
はい。
お考えまとまりましたか？
はいはい。
自信なさそう。どうでしょうか。はい、じゃあ聞きますよ。せーので答えてくださいね。じゃあダニーメイ先生の気になる結果は、せーの。
未来を選ばない。
お。
え？
マサ先生は？
どっちも選ばない。
どっちも選ばない。田中先生。
未来ですね。
未来を一回だけ見られる。ユノ先生は？
僕も未来ですね。
お、未来以上と。ここの選択肢にない答えをマサ先生が
そうですね、
でも型破りでいいと思います。
これをね、
じゃあちなみにじゃあマサ先生から、
はい、
どちらもこう選ばなかった理由っていうのを聞かせてもらってもいいですか。
まあ過去を変えるっていうのにそもそもあんまりその魅力を感じないっていうのと、未来を見るっていうのも俺見たら見たで、その見た未来絶対変えようと思って頑張っちゃうんで、なんか先のネタバレ感やだなと思って、
はいはいはい、
うん、どっちでもないかな、どっちもなくていい。
こういう考えもあるって言おう、
うん、
どうかな。
全然しっくりきてない。
どっちか選んでほしかった。
どっちか選んでほしかったんだ。
じゃあ、ね、田中先生はいかがでしょう。
僕もまあ未来を選びはしたんですけど、はい、未来を見たいというよりはマサさんと似てて過去を変えはしないって感じで、うんうん、理由はまあ僕はその自分に起きたこととかってもう絶対に必要なことしか起きないと思ってて、例えばなんかまあ過去になんかやり直したいなってことがあっても、それが起きたから学んで、それをその先で教訓としてもう一回同じ過ちを繰り返さないっていうのがあると思うので、だから自分に起きた失敗とか悲しいこととか、そういうのは全部自分の糧にして生きていく、ね、それが必要だったから自分の目にそういう出来事が降りかかったみたいな考え方なので、
素敵な考え方ですね。
そうですね、だからそうですね。
ユノ先生はいかがでしょう。
これまあちょっとそうですね、平と近くて、はい、僕も過去に起きたことはその起こるべくして起こったことだなと思うんですよね、うん、だし、うん、何かを変えちゃったら俺ダニーメイって今こうしてない可能性あるなっていう、だからそれはちょっと変えたくない、うん、でまあ未来はまあどこを見られるかちょっと分かんないけど、未来を一回だけ見たとて変えていくのはまあ現在の自分だから、まあ現在の自分っていうかそうですね、人生を変えられるのは今の自分しかどちらにせよいないなと思うと、未来を見られる方が影響が少なそう、
うん、まあわかる、めっちゃわかるわ
そうそう、自分の人生に影響が少なそう、
なるほど、
これイオンはさ、ここまで聞いて改めてだけども、はい、変えたい過去があるっていうことなのかな。じゃあ
はい、
それはちなみにどういう過去なの、教えてもらうことできる？
大親友と大喧嘩をして絶縁、うん、
絶縁、そっかそっか。え、それはどういう喧嘩をしたというか、なんで喧嘩になったか教えてもらってもいい？
あの、親しき中にも礼儀ありっていう言葉あるじゃないですか。
うん、
それで、やっぱお互い雑に扱いすぎて、あの、二人とも爆発しちゃって、そのまま別れちゃって。
これじゃあ、イオンは過去を一回だけ変えられると未来を一回だけ見られるは、どっちがいいの？
過去を一回だけ変えられる。
その一回だけ変えて、喧嘩する前に戻りたいっていうことなのかな？
そうですね。
戻ったら、こうどんなこう接し方をしてあげたいと思うの？その親友の子に。
やっぱり大切に扱う。
そっかそっか。今その友達と連絡とかは取れたりとかするのかな？
取れないですね。
取れない。
取れない。
でもイオン的にもね、このまま連絡取らないまま時が過ぎていくよりは絶対仲良くなれるに越したことはないもんね。元通りというか。
そうですね。
そうね。なんか似たような経験とかってありますか？
これ僕、
あるで。まあでもここがもともとすごい、あのタリだと僕、で解散しそうになってるんですね、一回。あの、ダニーメイ自体があの大喧嘩しちゃって、で、もう本当に最初の初めてのワンマンライブの時に、もう解散するのが決まってる上でやるみたいな感じだったんですよ。なんですけど、それまで僕とタリラってそんなにぶつかり合ったことはそんなになくて、どっちかが怒るけどどっちかが折れるみたいなだったんですけど、そこでもう地球割れるぐらい大喧嘩してみんなで、最後ね、自分まあ互いに謝って、まあ仲直りして、でやっぱ G 固まったダニー名が今あると思ってて、やっぱそのぶつかり合ったからこそ G 固まる。今このイオンも多分すごいこんだけ考えてるって、この時間自体がを伝えられれば、その絶対親友も許してくれると思うんですよね。やっぱりこんだけ過去に戻ってまで変えたいって思ってるってことは、ちょっと今連絡取るの難しいかもしれないけど、なんかこんなに相談してくるぐらい悩んでんだったら、なんかそれを伝えてあげれば、なんか過去を変える必要ってないんじゃないかなって思いますね。
イオンそう言ってるよ。
いや、まあ泣きそうです。
一歩踏み出すのが怖かったりもするんだけどね。でも変えられるのは自分だけだとも思うし、まあやっちゃったことはね、お互い、悪かったこともあるかもしれないけど、何か変わるきっかけになればいいね、この授業が、
ね、そうですね。
じゃあ改めてダニメイ先生、じゃあどちらでもないという選択をした、
はい、
マサ先生から一言、じゃあイオンにエールを送っていただいてもいいですか？
はい、まあ雨降って地固まるとか言いますけれども、本当にその今の真摯な気持ちがね、固い二人の絆を作ってくれると思います。頑張って仲直りしてください。
イオン頑張ってね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
一歩踏み出してみてね。
ありがとうございます。
バイバイ。
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 さあ、そろそろ黒板のお時間です。スクールオブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いて、その日の授業を終えています。今夜はダニーメイ先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
どなたが書いてくださりますでしょうか。
マサさん。
マサさんですかね。
そうしようかな。
はい。
そっか。何ですか。いや、でもそうだね。やっぱ最後になっちゃうかな。
いい BGM。
ね、楽しい2択もあればまたね、こう考えさせられる、
ね、考えさせられますね。
友達はねいずれまたつながるので
ね。
おお、
そう、僕もね一回もうめちゃくちゃ仲良かったやつらと離散してるんですけど、もう連絡もそれこそ一切取らない
って、
でも本当に1年とか2年とかでもやっぱあるきっかけがまああって、こうもう一回会ってみたらやっぱりそこで謝ってお互いがみたいなこともやっぱあったから、
歩み寄るっていうのはね、
うん、
大事ですよね。さあそれでは黒板を読み上げていただけますでしょうか。
はい、今日は雨降って地固まるです、うん、
その黒板に込められた意味を教えてください。
そうですね、本当あの障壁がないとやっぱり、うん、絆って強くならないように、まあ、今に起こってるピンチっていうのもあのチャンスだと思うんですよ。なので、うん、強く乗り越えてほしいなと思います。
全国38局フルネットでお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。ダニーメイ先生、マイナビ選考レオット2026東京会場 Day1 のゲストライブアクト、改めてよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあスクールオブロックは明日夜10時に再び開校、起立。さあ生徒の皆さんで、レイ、また明日。今は真空状に籠城して、スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、マイティアがお送りしました。改めてお三方ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
最後は考えさせる授業でしたね。
いや、素晴らしかったですね。
もっとちょっとさらに湯野先生の話聞きたくなりました。いやー、ちょっと本当に改めて重ね重ねになりますけども、東京では私の校長も見させていただくんで、本当に最高に盛り上がりたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
防災ワンアクション。防災公園をご存知ですか？災害が起きた時の避難場所や避難拠点に指定されていて、様々な機能を兼ね備えた公園のことです。特に人口の多い都市部に作られており、普段は都市公園や緑地として利用されています。都内では50カ所以上の都立公園が避難場所となっています。水も多くの防災公園の地下の貯水槽に備えられています。あなたの家の近くに防災公園があるのかチェックしてみましょう。
中島美嘉アジアツアー開催決定。東京 FM 公演美嘉中島アジアツアー2026。東京公演は9月26日土曜、 LINE キューブ渋谷。詳しくはホットスタッフプロモーションまで。